神に対する戒め、先週は神様に対する戒めでした。民ということは何でしょう。これは神様が救った民です。神様が選んだ民、その選びは永遠の昔、永遠の世界から私たちを定めたと。だから皆さんが今日ここに礼拝を捧げるのは永遠の世界から選んだ民だからであります。この救われた救いは恵みによってそれを信じる信仰によって皆さんと私は救われました。私たちの行いによってではないと。だから誰も自慢することはできない。恵みということは神様の恵み、十字架の恵み、神様が人間となってこられ十字架を通して私たちの罪咎を全部背負って十字架に処分し葬り、三日目によみがえられた、その恵みであります。これが民ですよ。民に対する戒めですね。まあ、イスラエルがエジプトから救い出されて、それで50日の後でこの戒めが与えられたんですから、私たちがこの戒めをいただいた地点を考えなければならない。皆さんと私が神様によって救われ、神様の中で救いのこの平安、救いの喜び、救いの恵みの中で今安息を得ている私たちに、主が神様の民として生きるようにその戒めを与えているんです。父の心が子に、子の心が父に。父の心は私たちを愛することです。十字架で死んでくださったほど私たちを愛されているのであります。この愛を受けている私たちが父を愛する、神様を愛することを先週その戒めを見ました。今日は神様から私を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、その愛ですよね。愛によって人間関係を結ぶことですね。第一番目はあなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えようとしておられる地であなたの弱いを長くなるためである。隣人を愛する中で第一番目がこの父と母を愛することです。この人間関係の第一番目は父と母の関係です。生まれて一番長く関係を結ぶんです。たくさん愛されてる。しかしその愛が完璧ではないからたくさん傷もある。だからたくさん愛もたくさん傷もこの両親からね。だから私たちが本当のアガペ愛、十字架の愛を受けた私たちが実践しなければならないことはこの両親です。この両親の恵みを私たちが忘れてはいけません。しかし受けた傷に対してそれを処分すること、許すことで私たちがこの地上で良くなるし長生きすると言われますね。両親を許すということは自分の中にあるすべてを許されるという意味よ。両親との関係が自分のすべてだから、ね、人格の形成はこのお腹からでしょ。それで大きく育ってる、その関係を結んだ人間関係、もう長いその人間関係ですね。それをね、その敬うこと、恵みを忘れないこと、まだ許すことで自分が 地上で受けたすべての自分の中にあるもの全部乗り越えることができる。これはキリストの愛を実践するためにその両親と会ったからです。それでよく愛してその愛の実を持って天国に来なさいということよね。だから私たちは両親を愛すると人間関係が全て良くなる。自分を全部乗り越えることだから。それで弱いが健康が、ね、長くなる、健やかになります。だから両親は本当に私たちにとって一番影響を大きく与えた方であります。両親を敬うことはこの地上で両親が生きている間することよ。死んだ後でね、この悪い思想をもらって鬼になって、まあ、たたるために来るんだとかそれをなだめなければならない、仏壇意識がそれでしょ。よく考えてみてください。その両親が生きている間子供のためにあんなに犠牲をして育てたのに、どうして死んだ後で記事が変わってね、まあ、仏壇の中で何か変な悪いものがあったとかね、コース事故に合わせたり飛行機事故に合わせる、これはありえないよ。これは日本が騙されてる思想なんです。だからこの両親よ、絶対私にこんなことしないでよということは親不孝だ、ね、両親は絶対そんなことしません。だからそれに騙されないように祝福します。2番目は殺してはならないと言われますね。人を殺す、私たちは人を殺すまではならないんですけど、これは人を憎むことが殺すことだと、人にもう無視してバカだとかラガだとか、そうするとイエス様はこの心が、この人を見下しているその心がゲヘナの炎だと言われます。だから私たちの心が本当に謙遜に、人を愛する心が祝福です。私たちはキリストから十字架の愛を受けているのであります。神は父にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。だから御子と私たちをこう変える、ね、交換するように私たちは愛されたと言われる。人間を神様がどんなに愛されているかということですね。だから自分も大切ですよ。しかしこの相手、兄弟も大切です。その兄弟がイエス・キリストを受けて兄弟の中でイエス様を見ることが、これが祝福です。皆さんの隣に座っている兄弟姉妹の中でキリストが見えますか？アーメンがないキリストが見える。なぜ？キリストを受け入れたから。その中にキリストがおられますよ。だからその方を私たちが尊重するから自分より優れて見るのよ。兄弟が姉妹がね、ある条件、人間的な条件を持っている、持ってないことで人を見るんではなくて、中におられるキリストを見て私たちがその人を大切にする。だから私たちがその、ね、命を大切に、その人格を大切にすること、 まあ、皆さんを通して生まれた子供も主からのものであります。だから小さく見えるし、まだ自分の手の中にあると思ってそれを、まあ、簡単に思ってはいけません。あるニュースでね、あるお母さんが小学校4年生2年生子供を、ね、首を絞めて殺して自分も死んだということを聞きました。これは自分が産んだ子が自分の所有だと思ってるからよ。そうではありません。子供は神様のものです。それで預けてる、預けられてるものです。神様のものです。その中で神様の命がある。自分のものだと勝手にしてはいけません。まあ、自分の命もそうですよ。自分の命も主から与えられたものであります。だから自分がもう苦しいから自分を締めるということ、これも殺人の罪です。だから私たちは絶対神様が私たちを呼んでくださるまで、自分勝手に人の命を、自分の命を触ってはいけません。これが神様の命令であります。3番目は堪忍ですね。堪忍してはならない。堪忍ということは結婚相手以外のことで私たちは性的な関係を持つことが堪忍であります。まあ、霊的には先週私たちが見ました。霊的堪忍は偶像崇拝です。まあ、肉体的な関係はこの堪忍です。聖書イエス様はマタイの福音書5章では女性を見て、その女欲を抱くことでも堪忍をしたと言われますね。私たちの体は主の宮であります。その宮に汚いものを入れたらいけません。思いが、汚い思いが入ることは神様の宮を汚すこと。皆さんと私の中には神様がおられます。聖霊様がおられます。だからこの体を清くすることが重要。だからインナンナビデオとかまだ漫画とか雑誌とか写真とかそれで見て怪我してはならないんです。まあ淫乱の中で一番強い淫乱は何か、これは同性愛です。ソドムとゴモラがこの同性愛によって滅ぼされました。ソドムという意味は同性愛という意味。ポンペイがもう一日で滅ぼされたんですけど、それも同性愛の罪でした。ローマがあのような世界的に一番強い軍隊を持っていったんですけど、それが滅ぼされた理由も同性愛がその軍隊に入ったからです。だからこの同性愛が入ると、もう地獄の門が開くんです。悪魔が人間を滅ぼすためにそのような性的な罪、同性愛をいつも使ってるんです。アメリカが本当に滅ぼされる寸前でした。オバマ、バイデン連続にこの同性愛のことを開きました。そして軍隊にも1万名以上の同性愛者がいたんです。アメリカの軍隊がどんどんどんどん弱くなっていました。それで今回トランプ大統領が聖書に基づきその全てを規定して宣言しました。性は男性と女性だけだ。素晴らしい宣言ですね。そしてもう軍隊の同性愛者を全部追い出しました。スポーツのところにトレンジのものをね、自分は男性だけど 女性と思います。とすれば女性ですよ。それには反抗したり何か文句言ったり対応されますよ。それでね、でっかい人が私は女性ですと言ってね、ボクシング選手になって女性たちをボクボクケア、全部ケアです。恥ずかしくないの？それで金メダルを取った。だからもう全部そのスポーツの中にもこんなこと全部追い出してしまいました。こんなことしてはいけないと宣言しました。まあ、イーロン・マスクさんは危ない思想を持ってるんですけど、彼がとにかく民主党から共和党に移された理由がありました。彼の子供、自分がとっても愛する息子がいました。期待もいっぱいしてたんですけど、あの子が学校でその性教育を受けてね、自分が男性なのに女性だとそのように思い込まれました。それを両親がね、反対すると両親が逮捕されるんです。そしてある日その子供が、女性になってきました。ホルモン注射は全部国でタダですよ。それで怒ってね、もう民主党捨てて共和党に行ってトランプを支援して、トランプ大統領が当選するようになったんですけど、皆さん創造秩序は何でしょう。男性と女性が結婚して産めよ増えよ、地を満たせ地を生育せよ。皆さん結婚して子供をいっぱい産むように祝福します。今子供が欲しい人々が多いんですけど、祈りましょう、ね、子供たちが生まれることは主の御心よ。これがリバイバルよ。イスラムはどんどんどんどん子供を産んでるのに、クリスチャンたちは産まないのよ。だからある教会はね、子供を産んだら商品を与える。うちもちょっと財政が余裕があればそれをしたいんです。子供がたくさん生まれること祝福します。それをできないようにする。男性が男性、女性は女性で、絶対子供生まれません。4番目はね、盗んではならないとしか言われますね。私たちはイエス・キリストによって十字架の愛によって救われました。神様の恵み、神様の祝福を受けて救われた。だから神様はご自分の御子を与えたんです。そこで愛が分かったんです。だから与えるのがもらうことより幸せだということが分かります。だから私たちはね、与えることを学びました。皆さん神様の教育は皆さんに献金を捧げることを教えるんで、この旧約聖書を見ると全部捧げる方法を教えてますよ。捧げることで祝福されるように、30倍、60倍、100倍、1000倍、ハレルヤ。神様は信仰の種を通して祝福されることを願っておられるんですよ。自分のものを与えると自分が減ると思うんですけど、神様はね、そこで5つのパンと2匹の魚のように、与えたらある、与えたらある、まだある、ある、与えなさい、そうすれば自分も与えられます。神様がゆすり入れ、まあ懐にあふれるほど私たちに与えてくださいます。これを信じるのがね、信仰なんですよ。神様がおられて、神様が何もないところで祝福して全てを与えてくださる、それで私たちを豊かに祝福してくださるんだということを 信じる信仰よ。だからこれを試してみなさいと言われるんですね。だから皆さんが献金を捧げながら私たちは拍手をするんです。あるクリスチャン家で、自分は一生懸命教会に通ったのに盗人によって大事なものを盗まれたんです。神様に反抗しました。どうして私にこのように盗みが入るようにされたんですか、ね、神様に反抗したら神様が彼が祈ってる間、人よ、その盗人とあなたは同じ。どうしてですか。このマラキ3章読んでみなさい。マラキ3章8節から12節を主が啓示してくださいました。マラキ3章8節からこのような言葉が書いてあります。人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。神様のものを盗んでいると。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだんでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。十分の一をこどこどく宝物蔵に携えてきて私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。聖書全体は神を試してはならないと言われるけど、この箇所だけは本当に私が生きているかどうか試してみなさいと言われるんです。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばっかり祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみよう。試してみよう。2回言われるんですね。本当に私があなた方を祝福するかどうか試してみなさい。これが信仰なんですよ。信仰、神様がおられるという信じる信仰はこれですよ。それで神様が私を祝福するかどうか見なさい。私はあなた方のためにイナゴを叱って、イナゴはもう不景気ですね、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者というようになる。全部周りの、ね、国民があなたは本当幸せだ、あなたは豊かなもの、祝福された人だと言えるようになって、ね、あなた方、うんね、あなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。皆さん、神様は私たちに試してみなさい。私が本当にあなた方を天の窓を開いて祝福するかどうか試してみなさいとこのように言われます。まあ、5番目はね、偽りの証言ですね。偽りの証言してはならない。人間は動物と違うのは言葉をしゃべるからです。どうして言葉をしゃべるかというと、霊があるから。霊が私の魂に語るんです。そしたら魂がこの唇を動かします。しかしサタンという霊は嘘つきの霊です。だから嘘を言うようにこの働くんです。聖霊様は真理の御霊です。真理はイエス・キリストが真理です。だから聖霊様の霊は私たちに イエス・キリストを言うようにしてくださるんです。イエス様が十字架にかかって血を流されたその血潮によって私たちが罪が許されるということを言うのが、これが真理の御霊であります。イエス様が打たれた傷によって癒されます。これが真理の御霊です。あなたは救われました。これは真理の御霊。だからイエス・キリストを語る霊が真理です。嘘は宗教ですよ、ね、一生懸命あなたがこの規則を守り一生懸命何かしたから救われるんだとか、そのようなことは宗教です。宗教は偽りです。あるカトリックのねシスターがもう一生懸命規則を守りました、ね、そのカトリックでこう教えるものを一生懸命守りました。守りながら外れたものに対してまた神父さんに行って、ね、告白するそのことがあるんですけどね、それを一生懸命してもしても平安がない。ある日シスターにこのような言葉が来ました。前に見える教会に行きなさい。教会に入ったら自分のカトリック教会のようにもう立派ないろいろなもの建物偶像なんですけどね、そんなものはないけど入った瞬間平安がある、臨在がある。そこである人が聖書を読みました。すべて疲れたもの重に負っているもの私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。もうすぐ平安が来ました。それで主の救いが恵みによってだ、ね、私たちの努力によってじゃなくて十字架の恵みによって私たちに救いが来る。これただ受け入れてその救いの中で休むこと、神様の中に入って救いを味わう、ね、子供が親のところに抱かれて休みを得るように私たちの救いがそんなものですよ。その恵みの中で十字架の恵みの中で愛の中で愛をいっぱい受けながら休みを得ることですよ。自分の努力じゃない、ただイエス様の恵みによってそれを信じる信仰によって皆さんと私は神の子とされました、救われました。それで神様の愛を受けたからその愛をもって私たちが人間関係の中でその行いをする力が愛する力が与えられているのであります。だから私たちが宣言することイエス・キリストを宣言することは重要です。主が天と地を作られる時にも御言葉を宣言して作られました。このように皆さんが御言葉をイエス・キリストを宣言して宣言するその瞬間悪魔サタンは縛られるんです。イエス・キリストの流された血潮で許されました、これは宣言です。イエス様の打たれた傷によって癒されました。私たちはイエス様が私たちの呪いとたたり全部背負ったので私たちには呪いとたたりはありません。アブラハムの祝福があります。永遠の命があります。日本はリバイバルされます。このように宣言することが重要です。6番目はあなたの隣人を欲しがってはならないと言われますね。欲しがる、これは妬みですよ。 이 隣人と自分が持っているものを比較するんですね。隣人の妻、自分の妻と比較する。あの隣人の妻はこっちがきれい、鼻が高い、これが罪だという。一番ふさわしい妻を主が与えてくださいました。満足しますか？その人が幸せ。で、隣人の男奴隷、女奴隷、従業員たちと比べること。また牛、牛、ロバ、これは車ですね。あの人はもういい車だとかね、自分は小さい車だとか、それ比べてはダメ。自分が一番ふさわしいものを乗ってる。ハレルヤ。すべて、ね、隣人のもの欲しがってはならない、比べてはならない。今与えているものに満ち足りる思いをしながら感謝することが幸せでありますよ。そしたら神様が皆さんにふさわしいふさわしいもので導いてくださいます。あのブタンという国があるんですよ。幸福度が一番高かったんですね。ものすごく貧しい国だったんですよ。しかし今はね、ものすごく低くなったというんです。それはインターネットが廃棄されたから。インターネットで自分たちのことを見ると比べるんですよね、他の国と。そのようにして自分たちが以前は幸せだったのに今は不幸だと思ってる。もうどうしてでしょう。これは御言葉よ。比べたからです。今与えられていることに感謝しましょう。これが主の恵みです。満ち足りる人生。使徒パウロは牢の中の生活をして、もう彼が、ね、迫害されているのは第二コリントにもういっぱい書いてある、ね、鞭を打たれたの、もう死ぬ鞭ですね。破線、まだ貧しさ、もういろんな苦しみの中で牢の生活をずっとしていたのに、彼は満ち足りる、私は幸せだ、この外にいる人たちに喜びなさいと言ったんだよ。じゃあ祈りましょう。皆さんと私は永遠の昔から主が定めて、皆さんをイエス・キリストの中で定めて救ってくださいました。救われたんだから、私たちが今その愛を持って神様を愛し隣人を愛するようになりました。だから救いが先ですよ。救いが、私たちが何か努力してから得たものじゃなくて、救われたんだから、ハレルヤ。それで主の御言葉を守るんです。主の御名を呼んで祈りましょう。主よ、主よ、主よ。